時刻は5時39分28秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森友啓司がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー、はい、まあ、遅れたのに今ちょっと遅れたでしょ、
ま、巻きました。
笑われ
遅れた上に早く終わった
フライデーとか言って便乗しようとしてた今乗っかってきたね。今日はですね、志学会高校の高校1年の生徒さんたちがスタジオに来てくださっているんです、はい、イエーイ。誰も何も言わないから、うん、でもね、もともとね、うん、あのあれなんですよ、
はいはい、
見学するって学校の職場見学みたいなのあるじゃないですか、
うんうんうん、はいはい、ありますね。
あれの一環で来られてるんで、はい、いつものようなあのゲストさんじゃないんですよ。
そうですね、
うんうんうんうん、ゲストさんの場合、うん、もうアピールすごいじゃないですかちょっと黙ってくれよみたいな時も時々、まあ、
ベスポジの子たち、
ね、泣きにしもあらず、
泣きにしもあらず、
ね、でもやっぱ今日はあの、うん、職場見学ですから、はいはいはい、基本的に、うん、その見学してきた人たちに盛り上がれって言っても、
はい、ええ、みたいな感じですよね、
になっちゃうから、はい、もう気軽に楽しんでって、うん、でもね、あの原稿の読むのとかちょっとお願いしちゃってるんで、先ほどはカリンさんが、
ね、そうですね、
読んでくださいまして、
お、素晴らしかったです。
カリンさん、うん、どうでした、初めて読んで
緊張しました。
緊張した、うん、だいぶ緊張した、
うん、
ね、はラジオ初デビューでしょ声ボイス出して、ボイス、うん、はい、 OK です、 OK です、ね、うん、初めて、
ね、いや、
ね、高校生でラジオ出れる、俺はもう子供の頃からラジオに出たくてしょうがなかったから、
うんうんうん、
もう自分一人でだってラジオごっこやってたからさ、
ラジオごっこ、
うん、
DJ ごっこ、
DJ ごっこやってたから、
次の曲はこれ、
次の曲これだみたいな、聞けみたいな、なぜか命令帳
強制的な、
そう OK かもみたいなことで、誰に向けて言ってんのか分かんないっていうさ、
ね、リクエストとかもなんか自分で書いたりとか、
そうそうそうそうそうそう、
よくやりますね、うん、それね、
うん、みんなはラジオとかは聞く、セイラちゃんはどう？
あんま聞かない。
うん、うん、うん、うん。カノンさんは？
聞きます。
ああ、どんなの聞くんですか？
アイドルが、うん、あの出てる、
うん、
そのアイドルだけのラジオ、
うん、
見て聞いてます。
それは夜の？
夜中。
ああ、いいですね、うんうんうん。学生時代の深夜放送っていうのはいいよね。
いいですよね。
ときめくものがあるね。俺ももうしょっちゅう聞いてて、うん、で学校で寝てるっていうオチだから一向に勉強はできないっていうオチね。ももさんはどうですか？
聞かない
、うん、やっぱり今ネットとかスマホとか、
まあね、
ね、うん、YouTube とかさ、
YouTube とかはね、うん、なんかいろんなのずっとね、自分の好きなものをどんどん見てたりとかしますしね、
う
ん、
そうだよね、うん、はい、という感じでございますが、
はい、
いくつか、ね、うん、お知らせ、
はい、
いよいよ来週でございます、
はい、
歌い人語るの単独公演がついに迫ってまいりました、うん、もう気がつけばあと1週間、
はい、
ね、ね、来週の土曜日、うん、1月26日、
はい、
中野区鷺宮の小劇場じゃがいも村で、
はい、
歌い人語る久しぶりの単独公演、
どれぐらい
ですか？一人だけのやつは、うん、ほんと1年何ヶ月ぶり
ですよね、
うん、
うんうんうん、
あるはずだよね、
はい、あ、1年2ヶ月ぶりって書いてある、
あ、
チラシ見ないと分かんない、
分かんない、自分の情報で、
ほんとすいません、はい、また登場いたします、
うん、
毎年あのシオン祭でお世話になっていて、今日、はい、あのスタジオに来てくれてるみんなも、うん、シオン祭で見てくれたらしいんですよ、
うんうんうんうん、
私も覚えてるね、なんとなく、
はいはいはい、
あ、この辺にいた子たちだよなっていうのはね、うんうんうん、ね、本当にあのーはい、なりふり構わず暴れまくるおっさんが急に出てきたからびっくりしたと思うんだよね、
ね、
どんな感じだったもし差し支えなければ感想を聞かせてほしいんだけど、あの時の感じを
なんかすごかった
すごかった
すごかった、
うん、パフォーマンスがね、うん、
うん、あの率直に言っていただいて全然いいんですよ、うんうんうん、なんか血圧が心配になったみたいな 丈夫なのかな、うん、この人みたいな、なかなか言いにくいですよね、うんはい、ありがとうございます。
はい、
そんな感じで今度は、うん、あの四温祭の時は30分ぐらいでしたっけね先生。
そうです、
その、まあ、あれで30分ですけれども、うん、来週の土曜日はだいたい2時間です、ね、
あれを
2時間やりますよ、はい、もちろんもうプログラムもね、十分リハーサル繰り返しておりますけれども、うん、なんとあの私学会高校のこちら今日来てくださっている高橋先生が、
うんうん、
もう席予約されてまして、
ありがとうございます。
いえいえ、お世話になります。
いやもうね、うん、何回かね来ていただいてて、
は
い、
今度で、3回目。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
いやいや、こちらこそ。
もう後ろから来ていらっしゃるなって拝見してます、
ね、そうね、最前列に座ってたことあるの一回最前列にいるしみたいな時があったんですけどね。
いいですね。
もうすでに実はチケットは売り切れておりまして、
う
ん、おかげさまでありがとうございます。結構早く、もう去年のうちにね、うん、売り切れてしまいましたけれども、うんはい、そのためにですね、うん、追加公演がございます、
はい、
追加公演が2月の23日だよね、
うんうんうんうん、
の土曜日、
はい、
2月23日の土曜日、うん、午後2時会場の2時半スタート、うんうんうん、でお一人様3000円なんですけど、場所は同じく中野区鷺宮の小劇場じゃがいも村、
はい、
実はこちらもですね、うん、非常にもうあと残りが少なくなってきてしまいました。
お
ありがたいですね。いや普通はもう公演間近になって、うんうんね、やっと完売みたいな時があるんですけど、うんうんうんうん、最近はもうなんかあれですね、1ヶ月以上前に売り切れてしまうんですね。
そうですね、
ありがたいですね。これはね、
皆さん行こうと思ってる方はもう早めに、
そうそう、うん、ね。でちなみにあのその小劇場じゃがいも村が、ね、
はい、
まあ、今後どうなるか分かりませんけれども、うん、一旦閉館するということになりましてですね、そのじゃがいも村で、私の姿を見られるのもですね、うん、もしかしたら今回がおそらく今回と次回の2月が最後なのではないかと思いますので、見納めとしてもですね、ぜひお越しいただきたいなと。
そうですね、ぜひ
思うわけでございますね、はい、まだ若干だけねチケットございますので、うん、行きたいという方はお早めに、どんな形でも結構です、はい、フラワーラジオにご連絡いただいても大丈夫ですのでね、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして3月は、
はい、
ついに私行ってまいります。
行ってまいりますか。
カンボジア。
カ
ンボジアに行ってまいることになりました。
ついに海外ですね。
ついに、
はい、
もうついに踏み込んではならない領域に今まで県境しか越えたことがなかった私がですね、うん、ついに国境を越えることになりました。
国境を越える日が来ましたね。
実は高橋先生はカンボジアの先輩なんです、
ね、
カンボジアの先輩って言ったらおかしいですか。お互いカンボジア人みたいなカンボジアに先に行かれてるんです、うん、実は、
はい、昨年夏に10日間行ってまいりました、
ね、そうそうそう、はい、10日間も行ってたんですね。うそう、日記、写真日記見ましたよ。
ありがとうございます、はい、
うん、ね、いや向こうの先輩としてですね、
は
い、いろいろ教わることがいっぱいあるので、
まあそうです
ね、ゆっくり聞いていきたいなと思っているわけでございまして
、
ね、向こうはやっぱり暑いんですか。
暑いですね。
先生何月頃に行かれ
た。7月の締めから8月の頭にかけて行ってきたんですけど、ちょうど
真夏ですね。
はい、雨季だって言ってました、カンボジアでは。
へ
え、だからスコールみたいな雨がすごかったんですけど、
はいはいはいはい、
でもまあ日本みたいにこうジメジメとしたというよりは、まあ、暑いんですけど、
うん、
雨が降っちゃえば本当にさっぱりしていて、
と
ても過ごしやすかったですよ。
あ、そうなんですね。まあ、いろいろ教わるところが多いです ね、
うん、そうですね。
まあその飲食ですとか、ね、
体調管理とかね。
体調管理ですね。まず私はお腹がデリケートなので
デリケート
いやもう本当に行ったら次の日絶対お腹壊すんじゃないかなと思うんだよな。いや
水だけは注意して
る、ね、水だよね、とにかくね、うん、いや大変ですよ。
もう準備も着々と。
もうね、だからパスポートの申請とかすごい時間かかってて、
うんうんうん、
今、
はいはいはい、
もう初めてじゃないですか。
もうそうです
ね、分かんないことだらけ、
うんうん、
いろんな役所に聞いて、
はい、
うん、いろいろとやってます。
問い合わせして
ます、はい、まあ頑張ってます。
はい、頑張ってください、
うん、まあ、頑張ってください。なんでそこで放り投げてしまうんですか
僕は行かないですか
ね、他にもこれからいろいろとライブ情報が入ると思いますので、うん、まあこの時間でねよくご案内したりもしますけれども、はい、歌い人語るのホームページで確認していただければ嬉しいなと思います、うん、では一旦 CM 挟みまして、 CM の後はスノーパラダイスをお届けしようと思います。 さあ気がつけばね、
はい、
もう6時過ぎましたよ、
はい、
そしてもう辺りはとっぷり暗くなってしまいました。
とっぷり暗くなりましたね。
ねえ、うん、あ、
はい、
大事なこと忘れてた。次にかける CD 向こうに置いてきちゃった。
あら、
ちょっと取りに行ってきていい？取りに行ってくる間どあ、ちょっと俺のバッグ持ってきてもらっていい？はい、初めてだこんなこと。いろいろと準備してるうちにあって思い出しちゃって申し訳ないですね、その間志学会高校の皆さんとお話でもしようかなと思いますけど、ちょっとやめてよって顔しないでそこで。先ほど原稿を読んでいただきましたけれどもね、セイラさんいかがでした？
初めてちゃんとこういう原稿を読んだ、読んでみました。
ああ、どうでした？お気持ち。
緊張しました。
緊張した。でも全然普通に読めたんじゃないですか、
ね、
うん、上手に。
そうですね、
うん、よかったですよ。カノンさんはどうでした？
って
聞くのって
噛まないように、
うんうんうんうん、
最初噛んじゃったので。
そうかい、
うん、全然
全然、うん、俺森友君って慣れてるから全然大丈夫。
ちょっと読めてよかったです。
お、気がつかないよね全然、うんうん、俺はほらボーカリストじゃないですか、
うん、
だからそのアナウンサー志望でもなかったし、だから、うんうん、この局長と一緒に飯食った時に局長に言われたんですけど、はい、うん、その噛んだりすることはしょうがねえやつって、別にアナウンス学院出てるわけじゃないから
で、ね、
うん、それなりの鍛錬も組んでない、
うん、
それはしょうがない、
うん
うん、噛んだら噛んだでそれをどう面白くさせるかだろうって言われて ね、
はいはい、
あ、確かにそうだなと、
うんうん、
そこからいろいろ原稿に対する恐怖感は全くなくなりましたね、うんうん、今も噛んでるけど。まあ、だからといってそのね、まあ、読み間違いとか噛んだることに甘えてるわけじゃないんですけど、
まあね、あんまりね、
あんまり気にしすぎてもさ、
緊張しちゃうと
ね、
うんうん、
小さくなっちゃうだけじゃないですか。
まあそうですね、
パフォーマンスが
ね、
うん、
うん
うん
うん、
そうじゃなくてね、なんかね、うん、
なんかね、自分の思いをこうそのまま伝えようとしてるときはやっぱ噛まないじゃないですか。
そうだね、
うん、だからそういうとこなんでしょうね。
なんでだろうね、
うん
うん、ね、
うん、
ももさんどうでした？
元から結構喋るとき、うん、早口になっちゃうんですけど、
ほうほうほうほう、
さっきもちょっと緊張しちゃって、
うん、
早くなっちゃったんで、
うん、
次また呼ばれるときはゆっくり喋るように頑張りたいです。
おー、いいですね。
素晴らしい。
そうだね、うん、ちょっとなんでなんだろうね、こういざっていう時に早口になるの。
僕もなんかあれですね、こう会社とかで、
うん、
喋ってる時とか予定してるより練習してても早くなっちゃうんですよね、うん、
プレゼンとかね。
そう、ちょっと多分緊張して焦っちゃうんですよね、伝えようっていうね、
うん、やっぱ焦りスピードなのかもしれないよね。そうすると口がついていかなくなるから噛んでしまうと。
そう、
気持ちが先行しちゃうのかもしれない。
まあそうですね、うんうん、
勉強になります ね、
ね、
ももさんの一言でだいぶ私も勉強になりました、うんうん、18年にしてやっとかよみたいな。学べよ、毎週やってんだからっていうさ、感じでございますよね、
はい、
今日はそんな皆さんとですね、うん、こうしてお届けしてるわけですが、
はい、
本来見学で来られてるわけですので本当は原稿読ませたりしちゃいけないんですよ。
ね、
でもまあいい体験になったんじゃないかな。
もうそうですよね、
1年生でしょ。1年生ということはあと2年あるわけじゃないですか、
うん、
っていうことはですよ、
うん、
年一でこう来るとですよ、
いいです ね、
ね、勝手に決めてますけど。どんどん慣れてです ね、
そうですね、
最終的には私よりうるさいんじゃないかっていうようなことも考えられなくもないよ。
いや本当それは
番組に乗っ取られる可能性はあるよ、う
ん、ありますね、
うんうん、いつの間にか俺がゲストですみたいな。
今日のゲストは
原稿読みなさいとか言われて、はい、わかりましたとか言って、そうなる可能性が非常に高い、
はい、
ということはあれですね、紫音祭でもまたお会いできたりとかするわけですよね、う
ん、会えますね、
あ、まあ、出演のオファーがあればですよ、うん、ねえ先生。
ぜひお願いします、
ね、いやいや本当にね、嬉しいですけれども、はい、まあそんな感じでね、にぎにぎしくやっておりますけどね、はい、まあ森友くんが森友くんなんでね、森友くんと一緒ににぎにぎしくやるっていうことはね、あんまり
ない
ですからね。というわけでございまして、
はい、
4時間のトワイライトアベニュー767金曜日、通称トワキン、いよいよ6時回りまして後半の2時間に突入しようとしているところでございます、
はい、
では次のコーナー、
はい、
行ってみましょうか。 はい、お願いします。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれちょっと聞いてくれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしておりますよと。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向け番組で使われた音楽をしつこく検証する、
はい、
いきますよ、
お願いします。
タシタシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 をお楽しみいただきます。
ギターは噛まないんだよね。
そう、ギター噛まないんですよね。
ギターは全く噛まない。やっぱギターにものを言わせてこう育ってきたから、
育って
ギターが全てを表現してくれるわけですね。
あ、なんかたまにこう、うん、昔バンドでやってた時に、はい、コーラスとか
コーラス
たまにやってた時に、はいはいはい、やっぱねギターの指がの音を歌おうとしちゃう時はたまにありましたね。
ああ、そうなんですね。
そうそうそう、
はいはいはい、ギターで鳴ってる音の方を歌っちゃいがちになるってこと。あ、本来の歌うべきメロディーじゃなくて。ああ、それは難しいところです
ね。それはありましたね。
いや、だからポリスのスティングなんていうのはさ、
すごい
ベース弾きながら歌ってんだから、うん、メインボーカルでさ、うんうんうん、なんでなんだろう ね、どうやったらできるんだろうな、あんなことね、わかんない
、うん、
ね。さあ、ということでございまして、はい、やってまいりました曜日別コーナーでございます、
うん、
曜日別コーナーね、はい、先ほど森友くんからの紹介がありましたように、
はい、
昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽を徹底的に検証するという、
うん、しつこくね、
いや、しつこく検証するという感じでございますが、しつこすぎて、
はい、
俺しか盛り上がってないんじゃないかという
実は
実は俺しか盛り上がってないという構図が浮き彫りに最近なってきておりまして、
いやいやいや、
それでもひるまずにやっております、うん、ね、そうじゃないともうやってらんないですよ。
だって僕でも挿入歌とかで、うん、あ、ギターのところとかよくかけてくれるじゃないですか、
はい、
すごいなんか勉強になりますよね。
あ、勉強になる。
こういう使い方をするんだみたいな。
あ、なるほどね。
ギターの音の使い方とか
で、
やっぱ情景を作るのにね、
はいはい、
あのアニメのね挿入歌とかって
そうですよ
使ってるから、
うん、
そういうのは勉強になりますよね。
普通にその、うん、アニメでも特撮でも、うん、主題歌とエンディング曲だけじゃなくて、はい、そのドラマの中で時々使われる短い音楽ね、うん、
はい、
ああいうのもちゃんと作曲家がいて、うん、演奏家がいてやってるわけですから、
うんうんうんうん、
すごいですよね。今はだからコンピューターでさ、いろいろできるかもしれないけれども、まあ、そうですね、はいはい、それでもやっぱり作曲はしないとね、
うん、
どんなメロディーが合うのかとか、
ね、このシーンに合うとかね、
そう、音色ですよね、あとは、
あ、
うん、
ね、
キラキラした音色にするのか、うんうんうん、ガツガツした音色にするのかっていうのでだいぶ変わってくるじゃないですか、
はい、
ね、だからもう私学高校の、ね、生徒さんたちも、うん、アニメだとかさ、そういうのね、うん、ご覧になるだろうなとは思うんですけれども、
うんうん、
いろいろ音楽使われてるもんね、
うん、
ああいった中でそのいろいろな音楽をこう作った人や、
うん、
それを演奏したミュージシャンや歌った歌手などにも、はい、ちゃんと注目してもらいたいという気持ちでですね、
うん、
このコーナーを立ち上げたわけです、
うんうんうん、
その昔は主題歌だけを特集していた T7、
はい、
これが9年間続きました、
うん、
これが一昨年ぐらいに終わりましたね、
はい、
ほとんどのことをやってしまいまし
てしまいました、
そして、はい、T9 になりました。
9
アンド多角的にというのが増えたわけですね、
うんうんうんうん、
T9 はエンディングテーマはもとより挿入歌、
うんうん、
もしくは、その作曲家が作曲した別な曲とかをいっぺんに流したりとかしてですね、みんなで楽しんでるんですが、
うん、
今日はもう3回目ですよ。
3回目来ましたね。
どうしますか
どうします
この番組ぐらいじゃないですか、ね、これで3週やるのなんて
世界の曲が並べちゃうね。
先週なんて世界各国の、うん、そう紹介しましたよ、
うん、
世界各国のっておかしいですよね。
おかしい、
ご紹介するのは1979年に放映されていたという、う
ん、はい、
私は、これはだから十何歳かだったのにもかかわらず、
うん、
裏番組のルパンというか表番組のルパンを見てたかな、
うん、まあ表ってかね、
うん、だからどちらかというとこちらが裏なんでというと好きだった方には本当に失礼なんですけど、
まあまあまあ、はいはい、
高橋先生さえ知らないという、
うん、
高橋先生さえ知らないんだから、ね、え、
うんうん、
特撮ヒーローものの、
うん、
メガロマン、
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 メガロマンだね、うん、英語的に言うとね、
メガロマンじゃない、
メガロマンじゃないんだよ メガロマンなんだ。だから何度も言ってるけど、バスロマンじゃないんだ。メガロマン、マン、
はい、
ウルトラマンのマン、うんうん、スーパーマンのマン、うん、メガロマンですね、うん
はい、
これは勘違いしやすいんですけど、
はいはい、
で、まあ、主題歌、うん、主題歌じゃあもう一回おさらいしよう。
いいですね、
私学会高校の皆さんにもこういう主題歌だったんだよっていうのをね、うんうん、聞いてもらう、
はい、
でもまあ多分リアクション的には、うん、なんてなんかデザインダサいんだろうとかなんて顔でかいんだろうっていう印象で今資料の写真を見てると、
この毛何みたいな、
何このこの白髪何みたいな、
白髪ね、確かにね、
もうルックスがまずそもそもちょっとね、うんうん、残念な感じですけれども、歌っているのは水木一郎兄貴、うん、
兄貴ですね、
今でも大活躍でございます、うん、聞いていただきましょうね。オープニング曲復習でございます、
はい、
イケイケメガロマン聞いていただきましょう。
行け行けメガロマン、どこまでも進め、地球を襲う怪獣、うちのめせ、さかまくたてがみ、怒りに燃えて、きっと地球を守るのだ、メガロファイヤー。メガロマンは行くぜ、
すごいです ね、
ね、
これが要するに後年ジャガジャガジャガジャガジャガジャっていうのが、うんうん、めめしくてめめしくてになっていくのかな勝手に思ってたんですけど、なってねえだろ、それそれ絶対違うよねいやこういう主題歌だったというわけで、
かっこいいですよね、これ
かっこいいですよね、ジャラジャジャジャジャジャジュイジュイ、
またね、なんか A メロの気になってるボンゴみたいなのがね、
あーパーカッションいいですよね、
パーカッションがいいね、
はい、うん、まあ、あの音楽担当が横山誠二だったということで、
はい、
先週は、うん、イタリアですごい人気だということを、
はいはいはいはい、
ね、ご案内しました、うんうん、でイタリアにもメガロマンがあって、うん、全然違う曲だった、
うんうん、
メメガガロロマンというテクノポップだった
そうですね、
この差は何だという検証を先週はやりました、
はい、
で、メガロマンという曲が海外にはいっぱいある、
うんうんうん、
それを先週紹介して、そうですね、はいはい、そしたらね、クー先生がですね連絡くれまして、
もうさすが
メガロマニアという言葉が海外にはあるらしいんですね、これは古代妄想という、うん、大きな妄想をすることをメガロマニアっていう、要するにメガのロマンなんですよ本当に。
なるほど、
だからもしかしたらそのことを歌ってる曲が世の中いっぱいあるんじゃないですかという、空先生なりの検証結果が、
メガロマンで、
そうそう本当にメガなロマンな、
ああなるほどね、
メガなロマンチック、はいはいはいはい、ロマンチストなんだ、
はいはいは
い、そういう曲、そういうことなんじゃないですかねみたいなことを連絡くれた、
さすがですね、
さすが空先生ですよね、それもあってですね、うん、なるほどなるほどと思っていたんですが、うんうん、
はい、
今日は全く角度を変えて、
はい、
なぜか、
はい、
このメガロマンに1枚のサウンドトラックのアルバムがありまして、うん、タイトルが、はい、組曲メガロマンというんです、
組曲
組曲メガロマン、
サントラがあったんだ、
サントラがあるんだ、
うんうん、
マリンバとチェロと、うん、
はい、
ジャズのオーケストラの方々がやってるんです、これまずこれ主題歌、これが主題歌なんですけれども、うんうん、組曲メガロマンに入ってる曲を1曲ちょっと聞いてみますとこんな曲が入ってるんですよ。
どうしたどうした。
なん急にブーディーになっちゃう。
急に大人になっちゃいました。
なんか峰不二子が出てきそうな感じ。
う
ん、
そうね。
すごくないですか。
なんで急にあるそうな、ね。
そう。 本当にコロンビアに所属しているプロのミュージシャンの人たちが、うん、横山誠二とか、
はいはい、
その指揮者の方が、うんスタジオに集まって、はい、メガロマンについての組曲を作るアルバムを作成したの。これが今
それが
これメガロマンという曲です。これ
うん、うん、
で組曲になってるんで、どの7曲入ってるんですよ、
はいはい、
8曲ぐらい入ってるんですけど、全部組曲仕立てになっていて、はい、途中からこういう風に変わるんですよ、はい、これがかっこいい。
シャカポコが入ります
。そう、これさっきの主題歌のメロディーですよね。ベースがすごい。
いいね、ベースブリブリしてていいですね。
いきなりこういう感じなんだよね。だ組曲だからこう長い間、うんうん、せーのでスタジオで長い楽譜でやってるんだろうと思いますけど、さっきのあの、
うん、
ベースすごかったです、
うん、
あれは多分あの人ですね。
あの人ですか。
はいはい、尾崎清彦のまた会う日までを弾いていた、
はいはい、
寺川ベースシーンですね、はい、あれは
ですよ、
ね、うん、もうやっぱあのフレーズ
聞くか、
うんうん、で横山誠二が音楽監督だったっていうのと、うんうんうん、あとこのアイゼンボーグの曲とかすごいよく使われてたっていうんで、うんうんうん、はいはい、それでやっぱりそういったメンバーだ。
そっか、
うん、
先鋭部隊みたいなね。
そうそうそうそう、うん、これの他にまだいろんな曲があってですね、これはなんだ、
うん、
あ、ちょっと待ってくださいよ、
うんうんうん、
ちょっと待ってくださいね、いろいろとね手作業なんでね、
手作業ね、
手作業なんでね、
はい、
手作業なもんですから、
ね、少々待ってください。
手作業なもんですから、
ね、うん、
インベーダーっていう曲がありますね。
インベーダー、
これは4ビート、ジャジーな4ビートですね。そもそもそのメガロマンのなんかこの企画版でこういうサウンドトラックがなぜ作られたのかが全然どこを調べても出てこなかったですね。
すごいいい音取れてますね。
そうですね、やっぱミュージシャンたちも一流の人たちばっかりですから、どうしてメガロマンのためにこんなアルバムが、すごいアルバムが作られたのかが分かんないです。
曲が立ち上がったね。
もともとそのキャプテンハーロックだとか、うん、銀河鉄道39、はい、キャプテンハーロックそもそも横山誠二ですよね、はい、だからその何かサントラを作るっていう風潮にはあったと思うんですよ、うん、世の中的には、うんうんうん、いやでもメガロマンで、
うん、
ね、やっぱ組曲ですからこの辺もやっぱりこうなっていくんですよね。やっぱりこうリズム体がすごいですね、
うん、
ドラムの人もすごい上手、
ド ものすごいですね。
多分いつもの あの人たちだと思うんです。スタジオミュージシャンのすごい人たち、この70年代ずっといろんな、ね、ところで活躍、歌謡曲だとか、はい、アニソンだとか特撮で活躍したすごいミュージシャンがいつもいますもんね、
はい、
その人たちだと思うんですけれどもね、まあ、こういうサントラがあったというようなお話をね、はい、盛り込んで、ついにですね、3回にわたってお届けしたメガロマンも最後なわけでございますね、いやそれでね最後に、はい、5分ぐらいのですね、組曲というタイトルの組曲があるんですよ、これがなかなか本当素晴らしいんでこれを聞きながらですね、はい、メガロマン終わらせていこうかなという思うわけですね、はい、こちらをじっくり聞いていただいて、メガロマン終わろうと思いますので、ね、はい、以上タッシー・タシロの徹底的にテレビテーマ、多角的にテレビテーマ、通称 T9、 3週にわたってね、はい、メガロマンお届けしてまいりました、来週は私一人の放送でございますので、
はい、
来週が何が飛び出すか、ね、またおそらく誰も知らないマイナーな特撮ものを取り上げて一人で喜んでいるのではないかと思われますのでね、
はい、
来週の T9 もどうぞお楽しみに。